Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー69回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ワオさん、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は2月20日です ね、はい、で春はそこまで来ていますが、はい、まだまだ寒い日が続きます、ね、ワオさんは寒いのは平気ですか。
苦手ですよ。苦手ですけど、はい、でもね、あの最近知ったのは、はい、あの早歩きして歩くと、はい、温まるんですよ
すごいな。
本当に毛糸の帽子かぶって手袋してマフラーして完全防備で早歩きして歩くと本当ポカポカして、
あ、いいですね。
健康法、
本当ですねなかなかいいです。早歩きですね。効率もいいですしね。早く着きますしね、はい、駅までね、はい、真似したいと思いますありがとうございます。今日もよろしくお願いします。今日は、はい、春を待つ人々の心を温かくしてくれる、で、あの冬のお話なんですけども、ええ、優しさに満ちた絵本をご紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうぞ心を解放してゆったりと耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今日ご紹介する絵本は、はい、アマンキミコさんのフータの雪まつりというお話です。はい、うん、アマンキミコさんといえばね、はい、ちいちゃんの影送りとか鬼太の帽子、白い帽子とかね、
絵本作家さん。
そうなんです。絵本、ま、児童文学を文学、うん、で教科書にもたくさん載っているので、はい、で 1931年のお生まれですので、うんまあ、私たちの両親ぐらいの世代の方ですね、はい、戦中を生きた方でもいらっしゃいまして、うん、であのウィキペディアによるとまだご存命でいらっしゃるということなんですが、うん、でこの方の、ね、作品本当にたくさんあるんですが、はい、今日、ね、ご紹介するフーダの雪まつりの中に出てくるのが、はい、タクシーの運転手の松井五郎さん、
あ表紙に出てる、
そうなんです、ねはい、でこの方ね、キツネちゃんはこの人のことをおじちゃんって呼んでるんですが、28歳独身です。
あタクシー運転手
そうなんです。なるほど。でこの松井五郎さんのタクシードライバーシリーズっていうのがいくつかあるんですね、はい、でこのフータ君っていう名前ついてるキツネちゃんなんですけど、このキツネちゃんシリーズもいくつかあるんです、うん、はい、でこのシリーズのある中 の、はい、あの2人が出会っている作品です。でもこれはね、天野きみこさんはね本当に、はい、素敵な作品たくさんあるんですが、ちょっと考えさせられるような、あの作品もたくさんあるんですが、はい、これはもう文句なしに手放しに、はいはい、かわいい作品なので安心して聞いていただけたらいいなと思います。
まし楽しみます。
はいはいはい、ではフータの雪まつりをお届けいたします。お聞きください。フータの雪まつり。天野きみこ作。山中冬二絵。雪の道を空色のタクシーがぐんぐん走っています。今日は忙しいな。運転手の松井さんはハンドルを回しながら思いました。夜になれば鎌倉に出る人でもっと忙しくなるぞ。隣の町までお客さんを送って空車で帰る途中なのです。舗装された道の両脇は畑、一面の雪で真っ白な海のようです。おやおや危ないぞ。松井さんは道の真ん中を歩いていく小さな狐を見て少しスピードを緩めました。プップー、急いでクラクションを鳴らしました。ところが狐は逃げるどころか目を丸くして棒立ちになりました。キキー、車は音を立てて止まりました。ところがその前で小狐が倒れています。ぶつかっていないはずなのに変だな。松井さんはびっくりして外に出ました。するととてもかわいい子どもの狐の声が聞こえてきました。僕死んだんだな。真っ暗で何もわからないや。よく見るとその倒れている子狐が目をしっかり閉じてブツブツ独り言を言っているのです。なんとまあ。松井さんはそっと近づいていきました。小狐の耳がピクリと動きました。足音がするよ。とうとう神様が僕を迎えに来たんだな。ほれ起きなさい。松井さんは小狐の肩を軽くポンポンと叩きました。そして言いました。君は生きているよ。ちゃんと生きているんだよ。小狐は目を開きました。そして眩しそうにパチパチまばたきをしました。どこか痛くないかい。松井さんは心配して聞きました。うなずいた小狐は前足を上げてどもりながら、その大きな目玉を閉じさせてちょうだい。松井さんは夕日を受けてキラキラ光っているものを見て言いました。これは目玉じゃないよ。ヘッドライトっていうものだよ。本当？おじちゃんってたくさん知っているんだね。そうだ、おじちゃんならあのこときっと知っているよね。 あのこと？あのね、僕初めて鎌倉に行くところなんだけど、だけど本当は人間になっていきたいの。その方法、僕ずっと前おじいちゃんに教えてもらったんだ。なのにどうしても三つ目を思い出せないの。ほう、三つ目って？松井さんは釣り込まれて聞いてしまいました。一つ、両手を上げる、でしょ？小狐が言いながら手を上げたので、松井さんも手を上げました。二つ、目を閉じる、でしょ？小狐が目をパチッと閉じたので、松井さんも目を閉じました。それから三つ、なんだけどね。一緒に目を閉じているうちに松井さんはすっかり楽しくなってしまいました。そこで、三つだから三回回ってみたらと言いました。一回、小狐の声がします。二回、三回。とても静かになりました。まるで小狐が溶けてしまったようです。どうしたのかな、心配になって目を開けた松井さんははっと息を呑みました。どうです、そこには小さな痩せた男の子が立っていたのです。自分の手のひらを目の前で開いたり閉じたり、なんて嬉しそうな顔でしょう。ふかふかの茶色のセーターを着て、お揃いの帽子までちゃんとかぶっています。小狐の男の子はしばらくして顔を上げました。そして松井さんに両手を見せるように振ってはクスクス笑いました。嬉しいな、僕嬉しいな。松井さんも笑いました。さあ町まで連れて行ってあげよう、おじさんのお祝いだよ。空はもう夕焼けでバラ色、雪まで薄桃色に光っています。僕風太、森に住んでいるから森風太、どうぞよろしく。後ろのシートに座ってから小狐の風太は気取って挨拶なんかしました。僕は松井五郎、こちらこそよろしく。そう言って松井さんはアクセルを踏みました。空色の車は雪の道を走り出しました。途端に風太はうわーうわーと嬉しそうに叫びました。もう大変な騒ぎです。早いな、すごいな、とてもじっとなんてしていられないのです。生まれて初めて車に乗ったんだろうな。バックミラーの中に映っている小さな風太をちらちら見ていると、松井さんまで嬉しくなりました。本当によかったな。車はやがて大きな橋を渡りました。そして広い国道に出ました。さあ着いたよ、松井さんはドアを開けました。外はだいぶ暗くなっています。ほら、あそこに鎌倉があるだろう。あそこからが鎌倉通りだからね。
おじちゃんは行かないの？
風太が聞きました。今仕事中だから。松井さんは自分の財布からお金を出して、風太の代わりに料金箱にチャリチャリ入れながら言いました。でも大丈夫、風太くんはどこから見たってちゃんとした人間の子供だよ。さて、松井さんが次にその道を通ったのは、それから8人目のお客さんを乗せた時でした。あの子はどうしてるかな。ハンドルを回しながら松井さんは思いました。ところが
どうしたのでしょう。フータの小さな後ろ姿が見えたのです。鎌倉からだいぶ離れたところにちょこんと立っているのです。はあ、一通りもう回ってきたんだな。どんなに嬉しがっているだろう。ところが13人目のお客さんの時も空色の車はその道を通りました。するとフータの後ろ姿がまだ見えるのです。さっきより少し鎌倉に寄ったところでした。どうしたんだろう。松井さんは変な気がしました。次の角でお客さんの降りる駅が見えた時、松井さんは初めて気がつきました。なんてこった、あの子は車を降りてからずっとあそこに立っているんだ。あの鎌倉に入りたいのに入れないんだ。胸がドキッとなりました。そのお客さんが降りると松井さんは車を急いで駅前の駐車場に入れました。それから走り出しました。たくさんの人が笑ったり話したりしながら歩いています。その間をかき分けるようにしながら松井さんは夢中で走りました。フータは相変わらずポツンと立っています。それを見たとき松井さんはなぜだか涙が出そうになりました。そこでそっと近づいていって後ろから、フータ、風邪をひくぞと言いました。振り向いたフータの顔がパッと輝きました。さあ一緒に入ろう、おじさんも入ってみたかったんだ。白い雪で作った家のあったかいこと、真ん中の火鉢の上で甘酒がコトコト音を立てています。とてもいい匂いです。赤い着物を着た女の子がフータと松井さんに甘酒をついでくれました。おいしいね、お腹の中が温まってジンジンするよ。長いこと寒い外に立っていたのですものね。帰るとき、松井さんはフータを家まで送ってやる約束をしました。素敵な友達を放っておくわけにはいかないからね。するとフータは高く透き通った声で叫びました。そうか、僕たちも友達なんだね。そうとも、友達さ。背のひょろりと高い松井さんと小さくて痩せたフータはしっかり手をつないでにぎやかな鎌倉通りを歩きました。空には水色の星がキラキラと光っています。おじちゃん、フータが立ち止まりました。そしてとても小さい声で、足が、僕、後ろ足が痛くなったの、と言いました。よしよし。松井さんはフータを抱き上げました。駅の駐車場が見えてきたとき、フータはあくびをして言いました。ねえ、おじちゃん。おじちゃんも本当はキツネでしょ？僕、そんな気がするよ。え？見るとフータは松井さんの腕の中で今にも眠りそうに目を閉じていました。おやすみ、フータ。松井さんはとても静かな声で言いました。今夜は本当に いい夜だったよ。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
アマン・キミコさんのフータの雪まつりをお聞きいただきました。ありがとうございました。
なんともハートが温まる。
そうですよね。ね
素敵な、
そうですね、もう何にも気にしないで聞いてくださいって言ったのが、うん、はい、もうあの優しさにあふれた、
包まれます ね、
ね、作品ですよ ね、
ね、
この松井さんがね、
はい、
28歳独身
の松井さん
がお兄ちゃんですよね、
うん、
私たちから見たら ね、
そうですね、
なのにすごく優しい、
優しい
ですよね。で、松井さんの、ね、データによると地方出身
の、
はい、お母さんから時々仕
送りされて
そうなんです。あのなんかさ、あの白い帽子っていう作品では、はい、夏みかんが送られていて、でそれがあんまり嬉しかったのでタクシーの助手席に乗せて香りをお客さん楽しんでもらうとかね、もうすごく繊細で
心配りがね、
そうなんです、すごく素敵なお兄ちゃんなんですけど、でもね、あのこの作品のテーマは、はい、私は小さきものへっていうテーマにしたいなと思ったんですけども、あの弱いものへ の、 あの小さいものへの惜しみない愛 情、
愛情
だからね、あの独身でいらっしゃいますけど不正がある、
ありますよね、
男性ですよね。私はあのタイプです。
タイプですか
だからこんな人に出会えだらなって思うような、
守られる、ね、
そうですね、守ってもらえる、あの控えめな優しさを ね、
ね、
絶えず与えてもらえるんじゃないかなって思えるような、うん、
強引ではなくね、
そうですよね、
うん、
本当に素敵な作品。
フータも可愛い最初、はい、死んでしまったんじゃないかなみたいな、そう一人ごと
ね、そうなんですよね、これが可愛い、
純粋
で可愛い、微笑ましいですよね、うん、でやっぱりね、あのこの作品寄せられている感想は、はい、やっぱりフータの純粋さと松井さんの優しさが本からにじみ出ていて、ね、読み終わって心がほんわかしました。で、友達だろって言ってるんで、だからあの強いものと弱いものっていう関係ではなくって、僕たち友達だろって、う
ん、同じ目線でね、
そうなんですよね、これがまた素敵ですよね。友達という言葉なんて素敵なんだろうと改めて思いましたっていうね、感想を寄せてくださっている方もいらっしゃる作品ですよね。
心がつながってるんですよね。
そうですね、いいです。いつもね、和音さんにはもうナイスパスをいます。心がつながってるからですよね、
本当まさしく ね、
ね、だから上から目線とかではなくて、
なくなくなく、
うん、友達だよっていうような、ね、
3つ目忘れたのに教えてくれたん
よ。そうですよ ね、
ね、
なんか思いつきで言ったのに、
思いつきで会ってたんよ。
それ怖いですよね
3回回ってごらん、
3回回ってごらん、でちゃんと男の子になれた、
奇跡、奇跡、
嬉しくないですか
ね、 ね、
嬉しいですね。読んでいる大人の、うん、なんだろう、おばさんの私も
よかった
やったねって思いますよ ね、
すよね。
だからもうあの読んでる人をワクワク
させ
てくれて、で最後はじわっと優しい気持ちにさせて、そうそう、ね、これね、面白いのが最後ね、ふうた、ん、がおじちゃんもきつねで
しょそうそうそうそう、もう安心しきってるよね。
そうですね、なんか通じ合うものがあると思ったんでしょう ね、 絶対この人は狐に違いないと狐じゃないです、
全幅の信頼を受ける、
そういうことですね、
そういうことです、ね、
かわいい、だから可愛いです
よね、安心して寝てるの、
安心して寝てて、うん、でそれをね、今日はいい夜だったよって、はい、松井さんが
ね、 ね、しみじみと、確かにいい夜です。
そうですよね、声に出して読みたい作品
ね、え、温かくなる優しい気持ちになります。
はい、もうワンさんの言葉にも優しさあります。
ありがとうございまし
たありがとうございます。
いや、今こそこういったあの本当些細なことに対する優しさ、思いやり、
ットです、うん、
が身に染みるじゃないですか。
身に染みますね、うん、もう なんだか毎日テレビをつけてもね、うん、もう心がガサガサするような話題ばっかりなので、うんね、まあ、たまには自分に優しくしたいですね。
してあげてください、
ね、やっぱこういう作品を読むことで、うん、あの自分に優しくすることにもつながるかな
って、そうですよ、
思いますね、
うん、温まりますから、は
い、本ワカと本当ですね、はい、ありがとうございます。今日はね、もう心から温かくなる作品をお届けさせていただきました、はい、ブルーミングストーリーの世界を二人で共有いたしましたね、はいはい、ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さふうたの雪祭り、ふうたくんシリーズはね、ええ、あの星祭り花飾りだったかな、
春かな、
そうですね、あの
四季折々にね、
その風物も取り入れた作品、アンマンキミコさんの感性がもう素晴らしい
ですね、
ですね、はい、でどの作品もあったかい作品なので、うん、またね折を見てご紹介、
その季節に合わせてい
けたらなと思います。でね、もう一つだけあのこの作品に寄せてらっしゃる感想をご紹介したいんですが、自然破壊あるいはもっと身近なペットの問題でも人間の身勝手さ、冷酷さに胸が痛むこともしばしばですが、アマンキミコさんの作品はどれも人間の優しさにあふれていて温かい気持ちになりますってことで、これも松井さんがこのキツネ君初めから優しいです
よ、初めから優しい、
引きそうになって飼われてないのにおかしいなと思って見たらブツブツなんか言ってで大丈夫、君は生きてるよって言うんですけど、どっか痛いところないかいって聞いて、
優しい、
でも初めからもう持ってかれましたよね、
本当です。
まあ、ふうたの純粋さやいじらしさもしっしと身に感じてくるんですけども、まあ、人間の子供になるためのおまじないをする場面では、松井さんも一緒になって、はい、両手で顔にドキドキしながらあの待っているということですよね。溶けてしまったんじゃないかなと思ったら男の子になっているよ、
変身していたと、
ね、で常にこう松井さんも一緒に楽しんでいますっていうのが、うん、ね、あの表現が描かれていて、あのもうあの子供に対して愛情をかぶせているのではなくって、自分も風だから楽しみをもらっている
んだ、は
い、う
ん、一緒に楽しんでる感覚ですよ ね、
それが
いいですね、
作品ですよね。だからね、これからもあの、はい、何か人にしてあげてないとっていうことじゃなくって、うん、してあげることによって自分も楽しめる
、
ね、
そうです、ウィンウィンです、
ことも、うん、あのこれからちょっと目標にやっていこうかなと思っております。
人生楽しくなります、
はい、そうですね、
はい、
さあこれからもね、こんな温かい作品をご紹介していきたいなと思っていますので、
楽しみです、
皆さんお付き合いよろしくお願いいたします、
はい、
この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
どうぞ来週も楽しい話用意してますので楽しんでください。ありがとうございました。